素晴らしい神様、あなたの十字架のそばに立つことができる恵みを感謝をいたします。あなたの十字架によって罪許されて、あなたの子供として歩むこの恵みを覚えてありがとうございます。どうぞあなたの十字架の愛をいつも覚えて感謝して、あなたと共に歩むことができますように導いてください。今日も御言葉を通して私たちの賭けを教えてください。私たちの弱さ足りなさ、また私たち一人一人のあなたに喜ばれない部分をあなたから示されて、あなたの御言葉による知恵と力とまた導きによって歩むことができますように導いてください。今私たちはあなたに献金をお捧げします。これを祝福してください。あなたはすべての十一をもって告白しなさいと語られました。どうぞ私たちは十一をもってあなたにこの命も体もあなたのものですと告白できるよう導いてください。イエス様の尊い皆を通して祈ります。アーメン。お座りください。今私たちは神様に献金を捧げていきましょう。もう一度ご挨拶します。おはようございます。では神様の約束の言葉を共に学んでいきましょう。ヨハネの福音書の21章、ヨハネの21章17節の主よあなたはというところをご一緒に読みましょう。3、はい。主よあなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。今日私はこの箇所を通して私の羊を飼いなさいというイエス様の命令を共に学んでいきましょう。皆さんはペットを飼われたことがあるでしょうか。また今も飼っていらっしゃるでしょうか。私は初めて高校生ぐらいの時に犬を飼いました。非常に賢い犬で名前をコロと言いました。その当時はコロという本当に名前が結構多かったんですけども、そのコロという犬は非常に賢い犬で、これ実際のコロじゃないんですけども似ている犬をちょっと探してきました。私の父親がコロに散歩の時ですね、行くぞと言うとリードなしで後ろをトコトコトコトコこうついていくんですね。帰るぞと言うとまたとことここついてくるというね、そういう賢い犬でした。次に飼ったのがアンデレ、これも 似た犬ですけども、もともとこうシェパードの雑種だったもんですから、とても大きい犬だったんですね。初めはもう本当に手のひらに乗るぐらいの小さな可愛い犬でしたけれども、奉仕で九州に行った時にぜひ持って帰ってくださいと言われてもらって帰ってきた犬なんですね。この犬も私の言うことしか聞かなかったんですね。であまりにも力が強いために私の子供たちは散歩に行く時に引きずられてしまうという、もうこの前のところがこうズルズルになってしまうというね、それぐらい力のある犬でした。私たちにとってはすごく、可愛い、癒される、そういう、存在でした。生き物を飼うというのは楽しいですけども結構大変な部分もあるわけですよね。餌を準備したり、またトイレの世話をしたり、お風呂に入れたり、いろんなことをこうしなければ、ならないわけですね。羊という生き物はそんなに、世話がいらないかもしれないですね。もう汚れたら汚れたまんまの、そういうイメージがこうありますけども、でも、なくてはならない餌場に連れていくという、そういう大事な働きがこうあるわけですね。イエス様はイエス様を裏切ったペテロに回復を与えられました。そしてその回復が与えられたペテロに対して、私の羊を飼いなさいという命令を与えられたんですね。弟子としてはイエス様を裏切り失敗をして、もう何の役にも立たない、用いられない、そのような状況にあったペテロに回復を与えて、大事な新しい働きを任せられたわけですね。それが羊を飼うという働きであったわけですね。主が言われたこの御言葉から、神様が何を私たちに今日教えておられるのかをご一緒に学んでいきましょう。詩編の23編の一節にこういう御言葉があります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私の羊飼い。イエス・キリストがペテロに語られた私の羊を飼いなさいというこの命令には、私はあなたの羊飼いです、あなたは私の羊ですというメッセージが込められているんですね。私は今もあなたの羊飼いだとイエス様は彼に語られたわけですね。イエス・キリストを裏切った、イエス様のことを知らないといったペテロにとっては、もう関係を切られて、そして失われてもおかしくない状況にあったわけですね。裏切りというのは関係を壊します。裏切りというのは関係を切るんですね。裏切るとき目を合わせることが難しくなります。話すことも難しくなります。もう二度と会わないという選択をする場合もあるわけですね。でもイエス・キリストはペテロに回復を与えてくださって、ペテロ、私はあなたの羊飼いだ、あなたは私の羊だと言ってくださったんですね。 イエス様が語られた彼へのこの回復の技、それはまず私を認めるならというイエス様の勧めがあるんです。私を認めなさい。マタイの福音書の10章の32節33節。ですから誰でも人々の前で私を認めるなら、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言います。ペテロは人々の前で、あの人知らない、あの人は知らない人だ、3回もイエス様のことを知らないと言った人でした。そういう意味においてペテロは神様からもイエス様からも、私もあなたは知らないと言われても仕方のない、そういう人であったわけです。でもイエス様はもう一度ペテロに回復を与えるために、もう一度信仰の回復を与えるために、私の羊を飼いなさいと語られたわけです。あなたは私を愛しますか。これはイエス様を認める機会、もう一度イエス様を私の羊飼い、イエス様は私の主人です、私はその弟子です、それを認める機会を3回与えてくださったんです。本当は1回でいいんです。でもあえて3回彼のために与えてくださったんですね。3度の機会を通してペテロは心を痛めたと聖書は教えています。イエスは3度もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますかと言われた。ペテロはイエスが3度もあなたは私を愛していますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。ペテロの心はもう変えられてたんですね。自分の罪を認めて、悔い改めて、もうイエス様を私の主と認めていたんです。だから私はあなたを愛します。でもイエス様はもう一度確認されて、愛しますか、あなたは私を愛しますか、そう尋ねられた時に、彼は心を痛めた。イエス様、信じてもらえないんですか、私があなたを認めていることをあなたは認めてくださらないんですか。そんな痛みが彼の心に起こりました。でもそれはペテロを恥ずかしめるためではなく、ペテロを叱るためではなく、ペテロの回復のため、もう一度あなたこそ私の羊飼いです、私はその羊ですと認めるための回数であったわけですね。主よ、あなたはすべてをご存知です。ペテロはイエス様が自分のことをも知っておられる、あれだけ力強く他の弟子が裏切ってもこの私だけは裏切らないと豪語していた、その自分が裏切ったわけですね。でもそれもイエス様は 知ってるんです。自分の中にあるいい加減な、そして冷たい、簡単に否定してしまう、そんな姿の一つ一つをもう全部イエス様は知っておられる。でもそのことを通して、何度も何度も同じ質問を通して、はい、私は裏切りました、そんなものです、でもあなたを愛します、もう一度イエス様を認める決心をしたんですね。人間というのはとても感情的です。私たちはすぐカッとなるし、すぐ悲しくなるし、すぐ腹を立てて強い言葉、荒い言葉を発してしまうんですね。案外自分が原因だということには気づいてないことが多いんですね。自分がその問題の原因を作っているにもかかわらず、人の言葉や人の態度には腹を立てるんです。でも実は自分の弱さ、愚かさを認めるということが、実は神様を認めるためになくてはならない経験なんですね。今月のオリーブに、一つの例が記されていました。梅とか桜というのは、ちょうど、去年ですね、花をきれいに咲かして、そしてその後全部散ってしまった後、新たなつぼみを夏の間につけるわけですよね。夏についたつぼみというのはまだ固いんです。でもその後休むんです。長い時間休むんです。その後冬の冷たい空気、風を受けた時に新たな花を咲かせる準備が整って、パーンときれいな花を一斉に咲かせるということをするんです。これを昔の言葉で休眠打破と言います。聖書にすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。私たち一人一人にはそれぞれに痛みや苦しみや悲しみやいろんな経験があります。でも実はそれこそが私たちが次に進むためにどうしても必要なことであることを、私たちは改めて覚えたいと思います。そして何度でもあなたを認めます。もう一度あなたを認めます。あなたは私の羊飼いです。私はあなたの羊です。そのように告白をしていきましょう。二つ目に、主は羊飼い、私は羊。そこには歩み直す時、歩み直しの時が与えられているんですね。ご一緒にマタイの10の32、33を読みましょう。3、はい。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ここでイエス様はヨハネの子シモンという声をかけたんです。これは ペテロの前の名前です。古い名前です。なぜイエス様はあえてペテロという名前を彼に与えたのに、ヨハネの子シモンという新しい古い言い方で呼びかけたんでしょうか。それは原点に戻るためです。ヨハネの子シモン、それは彼の原点。私についてきなさいとイエス様が呼びかけられて、そして彼は弟子になりました。イエス様と共に3年半の歩みを共にしてきて、いろんなことを見聞きしてきました。たくさんの失敗を犯しました。でもイエス様は裏切ったペテロに対して、もう一回シモン、救われた時の名前で呼んでくださって、彼を原点に帰らせてくださったことを聖書は私たちに教えているんです。原点というのは歩み直しの時です。私たちが失敗をしても罪を犯しても原点に戻る時に、神様はそこからもう一度新しい歩みの一歩を踏み出させてくださるんです。私が今までいろんな経験の中でいつも原点に戻らされたのは、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を任命したのですという、ヨハネの15章の16節、私が救われた時の御言葉です。神様はいつもここに戻してくださるんですね。あなたにはどんな原点があるでしょうか。あなたの心にいつも神様が与え続けてくださった御言葉は何でしょうか。イエス様はこの時ペテロにこう言いました。あなたはこの人たち以上に私を愛しますかと聞いたんです。前のペテロだったらどう言ったでしょうか。もちろんです。もちろんです。この人たち以上に私はあなたを愛してますと言ったはずなんです。でも彼はまたイエス様に対して、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと告白をしたんです。人が強くされる時っていつでしょうか。弱さを持った私たちが強くされる時というのは、実は失敗をした時なんです。自分の愚かさや弱さを知った時なんです。自分の弱さや愚かさを知って失敗をした時にこそ、本当に私はそういうものですということを私たちはへりくだって認めることができるんですね。神様は私たち一人一人にもそのような機会を与えてくださるんですね。今母のところに、よく病院の方に行かせてもらってるんですけども、母親にとって今は立ち上がるということ、そして歩くということが当たり前じゃなくなってるんですね。今までは普通に頑張らなくても歩くことができてたんです。でもそれができなくなってしまった。だからいつもリハビリをしてくださる病院の方が車椅子に乗せて、そして リハビリの場所に連れて行ってくれて、そこでまず車椅子から立ち上がる練習をするんですね。そして平行棒につかまって一歩一歩そこを歩くんですね。そのことを通して少しずつ少しずつ新たな一歩を踏み出してるわけですよね。私たちも怪我をするときに、失敗をするときに、当たり前であったことが当たり前じゃなかったということに気づくんですね。イエス様はペテロに対してもう一度原点に戻してくださって、彼が歩み直しを始めることができるように、もう一度新しい一歩を踏み出すことができる機会を与えてくださいました。18節、誠に誠にあなたに言います、あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。彼は神様を通して回復が与えてくださって、私の羊を飼いなさいという命令を与えられて、そしていつかあなたも誰かの助けを受けなければ歩くことすらできなくなってしまう時が来るんだということを示してくださって、彼にイエス様と同じような羊飼いとしての働きを委ねてくださったんですね。私の羊を飼いなさい、この言葉には私の羊を牧しなさいという命令が込められています。16節、イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエス様はこのペテロに新たな使命を与えられました。もしあなたが立ち直ったならば、あなたは他の兄弟たちを力づけてあげなさい。この言葉にはイエス様がもうすでにペテロが裏切ること、そして立ち直ることを知っておられたという、その意味が明らかにされているわけです。イエス様は全部ご存知でした。自分を裏切ってしまうこと、でも彼は立ち直るということもイエス様から約束されていたわけですね。立ち直り原点に戻ったペテロは兄弟たちを力づけていく人に変えられていきました。私の羊を牧しなさいという言葉には2つの神様の約束が込められています。一つは心を込めて世話をしなさいという命令です。ご一緒に読みましょう。3、はい、あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。羊を牧するというのは心を込めて世話をすること、言い換えるとケアをしてあげることなんです。母が入院して一番最初に聞かされたのはケアマネージャーという方でしょうか。母についてのいろんなこと、ここで何をするのか、どういう訓練を受けるのか、 そして生活についてはどんなことをしていくのかということを細かく教えてくださいました。ちょうど母が足が痛んだ時に、私は娘と協力して母の世話を一生懸命しました。ところがたった2週間で寝を上げたんですね。もう限界を感じて、私たちにはできない、たった2週間です。でも病院に行くことを通して、病院の方はもう食べ物のことから、また排尿半便なことから、また着替えのことから、ありとあらゆることのことを計画してくださって、丁寧に世話をしてくださるわけですね。それは本当に私たちにとって大きな恵みであり感謝です。牧者の役割というのは羊の世話をすることです。羊の群れを牧草地に連れて行って餌を与えること、敵から守ること、さらにその羊を心を込めて世話をすること。聖書はここにそれを強制されてするのではなくて、卑しい利得からするのではなくて、神に従いながら自発的にしなさい、そのように語っているんですね。私自身のことを考えるときに、高校生の時に初めて教会に行きました。そして私の世話をしてくれたのは牧師先生と、そして奥さんでした。何にもわからない高校生のために毎晩のように食べ物を準備してくれたんですね。私たちはその牧師夫婦の経済状況を全く知りませんでした。食べ盛りの時、もう本当に一切お金のことを気にしないでたくさん食べました。忘れることができないのはテスト期間、学生ですから勉強しないといけないんですね。その時にある時、夫人がお菓子の袋を私に、獅子賀君頑張りよと言ってくださったんですね。そのことを今でも忘れることができません。私はその時初めてクラスで一番になりました。いろんな世話をしてもらいました。その一つ一つは私にとって本当に大きな体験であり、宝のような経験でした。私はこの後もずっとその世話を受けるべきでしょうか。そうではないですよね。今度は私の方が心を込めて世話をする番なんですね。気をつけないと、私たちはお世話を受け続けるんです。教会の中で教会の礼拝がお客さんばっかり、確かにお客さん、まだイエス様を知らない人がいっぱい来ることは素晴らしいことですよね。インターナショナル礼拝は結構新しい人がたくさん来てくださいます。でもその人たちを全員世話しようと思ったら、それ以上の働き人が必要になってくるんです。つまり私も、私たち一人一人もこのペテロのように牧す人になること、世話をする人になること、 それが神様が私たちに命じておられることなんです。それは餌を与え合うことです。神様の言葉をお互いに与え合うことです。エレミアの15章の16節、私はあなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。ここにはエレミアという預言者のことが書いてあるんですけども、エレミアという預言者はある時神様からこう言われたんです。祈るなと言われたんです。神様を信じている私たちの働きは祈ることですね。でもエレミアは神様から祈るなと命令を受けたんです。なぜか、エレミア書の15章の6節7節、お前は私を捨てた、主の言葉、お前は私から退いていったのだ、私はお前に手を伸ばしお前を滅ぼす、私は憐れむのに疲れた、私はこの地の町囲みの中で熊手で彼らを追い散らし、彼らに子を失わせ、私の民を滅ぼす。彼らはその生き方から立ち返らなかった。誰のことでしょうか。イスラエルです。イスラエルは神様に選ばれ、神様に愛され、神様に導き続けていただきました。でも彼らは神様を捨てたんです。神様から退いたんです。神様は憐れみを与え続けたんです。偶像拝んではならない、罪を犯してはならない、それでも彼らは罪を犯し、つぶやき、もう神様が憐れむのに疲れてしまう、そんな姿を彼らは持っていて、その生き方から立ち返らなかった。私も牧師として疲れてしまう時があるんですね。クリスチャンの一人一人に神様の言葉を伝える時に、もういいです、もうついていけません、私は私のやり方で私の信じていることに従っていきます、それでも愛していこう、それでも愛を表していこう、何度も何度も思い直して愛する決心をするんですね。でもやっぱり疲れるんですね。神様もそうだったんです。でも神様を疲れさせたのにエレミアはこう言うんです。あなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。あなたの御言葉は私の楽しみになり、心の喜びになりました。エレミアは神様の言葉を見つけたんです。神様はもう疲れたと言いながら彼らにこのような約束を与えました。 15章の21節、主は言われた、必ず私はあなたを解き放って幸せにする。私があなたと共にいて、あなたを救い、あなたを助け出すからだ。神様はやっぱり捨てないんですね。イスラエルが捨てても捨てないんですね。私たちが捨てても神様は捨てないんですね。それが神様です。私たちはそんな神様の愛が与えられていることを本当に感謝します。ネルソン・マンデラというアパルトヘイトの素晴らしい働きをした人のことがある本に記されています。彼は無罪でありながら刑務所に27年、入らなければならなかったんです。人生のほとんど刑務所で過ごさなければなりませんでした。家族がこのマンデラさんに、お父さんに会うために許されたのは半年で1回、15分間、半年で15分。今私も母のところに行ってますけども、やっぱり15分なんですね。でも毎日来ていいんですね。でもマンデラさんの場合は半年で1回、15分。手紙は1年で10枚だけ。でもその手紙も、マンデラさんが送った手紙は真っ黒に塗られていました。家族が送った手紙も全部伝えたいことは黒塗りされていて、結局何が書いてあるのかほとんど分からなかったんです。マンデラさんが刑務所から出て、そして彼は大統領になるんですね。囚人が大統領になりました。そして自分を警護してくれている SP と一緒にあるレストランに入りました。そこで彼は一人の人を見つけて、どうぞ一緒に食事をしましょうと言って、その人物を誘ったんです。するとその人はずっとガタガタガタ震え出したんですね。彼を刑務所でずっと見張っていた刑務官の一人でした。マンデラさんが水一杯でいいから水くださいと言った時に、お前に飲ます水はないと言ってマンデラさんに放尿した人でした。そんな人を自分の食卓に招いて、刑務官は自分は裁かれるという覚悟を持って、いつ捕まえられて殺されるかもしれないという恐怖を持って、もう食事は駆け込むようにして食べたそうです。そんな彼がこう言ってます。許しが第一歩だ。許しが魂を自由にする。許しこそ恐れを取り除く最強の武器なのだ。イエス様はペテロを許しました。イエス様は私たちを許しました。許された私たちは 神の羊として私の羊を飼いなさいと命じておられる神の言葉に従って私たちも羊飼いとしての歩みをさせていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、今日あなたの御言葉を通してあなたが私たちに新しい一歩を与えようとしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。神様、私は愚かです。失敗をします。許すことのできない弱いものです。でもあなたは私たちのすべての罪をもう許してくださって、私たちがどんなものであるのかを知っていてくださって、それでも私たちに心を込めて世話をするように、神の御言葉を食べるようにと語ってくださっていることを感謝します。どうぞ私たちを羊飼いとして用いてください。神の羊として歩ませてください。目を閉じたまま神様の御言葉にもう一度耳を傾けさせていただきましょう。主よ、あなたはすべてをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておられます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。神様、私はもう一度あなたを認めます。神様、私はここから歩み直します。今日そんな願い思い決心が与えられている方おられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。神様、あなたは私に新しい使命を与えてくださいました。私の羊を牧しなさい。私は教会の兄弟姉妹たち一人一人を心を込めてケアします。そしてあなたの御言葉を食べて歩みます。そんな願い決心が与えられた方もおられたら手を挙げてお示しください。アーメン、アーメン、アーメン。愛する神様、どうぞあなたが今手を挙げた一人一人を祝福してくださって、あなたの語られたように神の羊を飼う、そのような歩みをしていくことができますように導いてください。神様をいつもどんな時でも認めて歩むものとしてくださいますようにお願いをいたします。たとえ愚かさゆえに同じ失敗を繰り返してもいつも許してくださり歩み直す道を与えてくださるあなたに立ち返って、あなたの御言葉によって生きることができますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。立ち上がって